今日は久しぶりの証の当番です。なんか前回の証の時には私が疲れてて、なんか言葉がまとまらなくって、そのまま喋ったようなことを覚えてるんですけど、内容は覚えてないんだけど、その私のこう霊的な状態がすごく低かったっていうのを覚えてるんですけど、今日はその逆で、そのはいとは言わないけど、証したいことがいっぱいあって、もうまとまらない、逆に。だからどっちみちまとまらないとは思いますけど、お許しください。で、最近起きたことの2つの話に絞って証したいことがあります。で、その前に今日今読んだ聖書の箇所がもう私が言いたいことをすべてまとめてます。もう、この、キリストの愛とキリストの聖霊が満ち満ちて、皆さんの上にも、そしてもう、本当にもっともっと神様のこと知りたいなーっていう気持ちですね。そのことを、神様が私にしてくださっていること、イエス様だけがもう一番大事なんだっていうこと、証したいと思います。で、この箇所を選んだ理由っていうか、最近うち家族で花火大会に行ったんですけど、もうご存知のように夏の猛暑で、もう外に出たくないぐらい、夕方も30度をまだ超えてるから、行くの辛いんですけど、でもまあね、家族の行事だからという感じで行ったんです。そしたら、思いのほか風があって、まだ、そうですね、6時ぐらい31度か2度ぐらいあったんですけど、堤防の上を歩いていて、風があったんですね。で、風が全然こう、暑さを、和らげてくれるというか、風があったら、あ、なんとか過ごせる気持ちよさ。気温は高いんだけど、風があったらこんなに違うんだっていうことを感じながら、堤防の上を歩いてたんですけど、その時に、あ、聖霊様みたいだなと思ったんですよ。その状況は悪くても、難しくても、聖霊様がこう、聖霊の風が吹いているのを感じていれば、なんとか過ごせるっていう感じ。まさに今、ちょっといろんな三重苦じゃないけど、引っ越しもあるし その、センターの工事の話し合いも続いてるし、で、なんかいろんなことは重なって大変なんだけど、でもまあ、聖霊様の導きによってここを通らされてるから、私が聖霊様の力に頼っていれば、導きに頼っていれば、なんとか過ごせるかなっていう感覚をこう、もらいながら過ごしているところです。で、また2、3日前ですけど、友人の宣教師が、激しい聖霊派、ペンテコステのわーってやる人たちなんですけど、友達なんですよ。これで宮崎の時代からよく知ってる人たちで、子供たちも小さい頃から知ってて、なぜか、その、宗派っていうか、スタイル違うんだけど、ずっといい友達でいる。その人たちがたまたままた東京に来てて、それで、その人たちが、ドイツから、もっとすごいカリスマのスピーカーを呼んで、集会やるから、来てくださいって言われたんですね。それで普通だったら行かないんです。なんか、こう、あんまり好きな感じの集会じゃないって思うんだけど、友達にだから。そしておまけに、その宣教師の人たちが、私たちの次の引っ越し先を紹介してくれたんですね。それもすごい導きで。私、その宣教師の奥様日本人、旦那様スイス人っていう宣教師のご夫妻なんですけど、その人たちは、私たちと違って、その所属してる団体っていうか、教団っていうのがなくて、自分たちの教会を開拓してやってて、いつも貧乏なんですよ、その宣教師夫妻。 それで、本当に尊敬する人たちなんですけど、あまりにも生活が苦しいんで、奥さんが宅建っていう、何ですか、不動産業になる資格を取って、そして不動産の仲介みたいなのもやってるんですね。で、結構知識があるし、私たちもその人たちを頼って、部屋を紹介してくださいって頼んだ経緯で、ますます最近仲良しになってて、それで、その集会に行ったんです。そして多分、ちょっと抵抗も、わーってやってる時に私、こう、すごくスーって冷めちゃうんで、抵抗もあるだろうなと思ったんですけど、不思議にも、私たちが信じてることと同じ聖霊、今聖書を読んだ、この聖霊、同じ聖霊、私たちみんなに与えられてる聖霊がいらっしゃるっていうことの証だから、何にもこう、違和感なくて、まあ、私とジェラルドは行って、本当にスピーカーが話したこと何にも変に思わなかったねって不思議だった。他の人たちがわーって賛美したり、倒れたり踊ったりしてる中で私たちは普通に座ってただけだったんですけど、でも本当に満たされて、そこで一つ感じたのが、私朝起きて、最初に聖書と神様の交わりをするっていうことを大事にしてるんですけど、それを毎日やるっていうことが私の、力になってきてるんですね。まあ、朝早く起きるから1時間、2時間と神様と交わることだけが本当に私の信仰の、なんていうのかな、泉となってこう、元気づけてくれる。そういうことが続いてて、で、それはそれでいいと思ってたんですけど、その聖霊派の集会に行ったら、あ、全然こう足りないっていう感じ。その霊に満たされてる人たちは、もう何時間も祈って、あ、いつでも神様と交わって、なんか、もっともっとこう満たされたいっていう思いになってる人たちなんだなっていうことを、感じて、私がもう満足してたものが、あ、まだ足りないんだなっていうことを思わされました。あ、本当にキリストの愛をもっと知りたい。私もこう文句ばっかりじゃなくて感謝したいと思うんだったら、もっともっとへりくだって神様と交わらなきゃいけないんだなっていうことを学びました。そして、その示されたことを本当に感謝しました。ただ、こう時間を長くやればいいとかじゃなくて、まあ、習慣的にやればいいじゃなくて、本当に自分の心開いて、罪の悔い改めと、まあ、許しと、こう、解放を味わうっていうことの、基本的なことですけど、そのことの大切さをまた感じました。だから、友人が誘ってくれたことを本当に感謝してます。よかったなと思いました。それで、最近熱中していることは、そのアナバプテスセンターっていう、東京の杉並区の方南っていうところにある教会の横に立ってる、昔ゲストハウスだったところがあるんです。で、に、アメリカ、カナダから来た宣教師たちは、まあ、そういうところに滞在して住んだり、宣教活動の拠点にしてた50、えー、50、えー、っと、昭和41年に建てられたという建物です。そして何回か、修理とかはしたんですけど、ほぼそのまま残ってて、外から見たらもう木も鬱蒼としてお化け屋敷みたいになってるんですけど、そこが7年ぐらい空き家になってるんですね。で、私たちカナダにいる時から、そこの建物のことがどうしても気になって、どうなるんだろうなーって、もう使う人いないんだろうなーとか、本当に残念な、思いでいたもんだから、 それで思い切って、父のこともあったし、父の介護がしたいという思いもあったし、日本に来ることを決心するきっかけになったのが、このアナバプテストセンターでもあったわけです。それで、この改築をするのに、東京の地区の5つの教会から代表が集まって、センター委員っていう人たちが中心になって、どういう工事をすると、予算はいくらにするっていう会が月に1回ぐらいずつずっとあってるんですね。私たちが行く前からもそれ始まってて、いろんなことやってるわけです。金丸さんも日立集会の代表として、はい、金丸さんともう一人の人が分担して参加されてるんですけど、それをやって話し合いが続いてきてるんですね。で、ところがですね、去年の12月から今年の4月まで、その話し合いが全く止まった時期があったんです。これで、まあ、業者の都合なのか、まあ、そのセンター委員っていう集まりのリーダーをしてる人の体調が悪いのか、なんかよくわからないまま、全く話し合いがなかったんです。月に毎月1回、こう、定期的に会ったのに、なぜか止まっちゃった。それでその時に、もう私どんどんどんどんやりたい、やってほしいと思ってる時だったから、なんかすごく不審に陥っちゃって、でもそのリーダーの方は本当に優秀な人で尊敬してるんですけども、ちょっと体調が悪い時があるんですね。だからあんまり言っちゃ悪いかなと思って、なんで次のミーティングないんですかとか、あんまり言わなかった。まあゆっくりやりましょうとか。心では逆のことを思ってるのに、まあいいかっていうふうに、こう、ゆっくりやったらいいんじゃないかっていうような言葉を口に出して、ちょっとこう、偽善者的に、心のは、もう、なんでって、もっとどんどんやろうよって思ってるのに、それをこう、言わない。そうしてるうちに、4月ね、4ヶ月ぐらいそういう時期が経って、何が起こったかというと、私の心の中が、すっごく不信でいっぱいになっちゃって、もう、このことに関わりたくなくなっちゃったんですよ。あんなに燃えてたのに。それで、なんか、ジェラルドにもすごい相談して、もうやめていいかなとか、ジェラルドだけやればいいよねとか。そしたら、ジェラルドは正直になった方がいいんじゃないって。正直に、聞けばいいんじゃないとか。そういうふうに言ってくれたけど、なんか今更正直になるのが、なんか恥ずかしいというか、気後れがあって、なれなかった。そして、なんて言うんですかね、その業者に対しても不信があって、リーダーに対しても不信があって、そしてもうなんかあんまりいい状態じゃないから、ここはもう線を引いて、委員からは、外れましょうと、密かに思ってたんですね。で、まあ、一週間のうちの金曜日まではそう思ってたんですけど、土曜日に大事な、また、ミーティングが業者と、やっと4ヶ月か5ヶ月のギャップを得て、再開するっていう時に、私たち行かなくちゃいけなかったけど、もう、金曜日は行かないと思ってたんですよ。まあ、だけど、土曜日の朝に祈った時に、やっぱ正直になった方がいいかなっていう思いで、導かれて行って、そしてその業者とリーダーに対して、私の思いを正直に言ったん。なんでこんなに間が空いちゃったんですかって。理由が聞きたい。そして私がすごく不信感があるって。本当にこの業者でいいのか、信頼できしていいのか、その理由が聞きたいって。言ったんですよ、その場で。そしたらその業者は、なんか、円安のためにね、 材料費が高騰してて、見積もりっていうのが出しにくい時期だった。あと4月とか年度末とか3月末ですかね。そういうのが重なって仕事がうまく進まなかったって。それは本当に申し訳なかったって。で、そういう状況を説明してなかった自分たちがすごく悪かったって言って、その業者の2人の人が深々と頭を下げて、で、私たちのそのセンターの委員のリーダーっていう人は、なんかもうそれを状況を飲んでたみたいで、すごくずっと落ち着いてたんですけど、私だけ？ジェラルドも別に、まあ時間かかるのしょうがないかなって感じだったけど、私だけ苛立ちというか不信が募ってたのに、で、そこで私の、こう、正直になって、勇気を持って、こう、ぶつけて聞くっていうことをしたときに、なんかこう、もうスッとなっちゃったんですよ。スーって。4ヶ月も苦しんだ、そのイライラとか、不信感とかが、どっか行っちゃったんですよ。スーって。それからまた、あ、向き合えるっていう気持ちになって、もう工事遅れちゃったから、何にも変わってないんだけど、私の心が変わったんです。スーっていうの。わかりますかね？あれが私不思議で不思議でたまらない。もうやめたいって思って、なんか嫌な気持ちになってたのに、自分が正直になったことが、私をこう救ったっていう感じ。向き合うことができるって。これ業者をまた信頼できたっていうことではないんですけど、ああ、やっぱりこうコミュニケーションって大事だなって、お互いにこう確認し合えれたことが、私にとってはすごく大きかった。それが、また今ね、今から9月に工事が始まるっていう予定でやってるんですけど、すごく遅れてしまったんだけど、もう、そのことは置いて、前に向かうっていう、新しい気持ちになることができたんです。本当にもう、やめていたらあの時に、まだドロドロしてたと思うんですよ。でも私はなんかそういう気持ちからは、すっかり解放されて、今大変な日、ことでも、あんまり大変と思わないんですよ。もう、前に進める喜びというか、大変なことも、できるっていう。だからそれは私にとってはすごく大きい。すごく大きい。あ、これは神様がしてくださったって。やっぱりこんな私でも持ちようとされるんだなっていうことがはっきりなんか分かって、これは証したいなって思ったことです。私がしたんじゃなくて神様がしてくださったから、こう前に進めるっていう。はい。まあ小さなことですけど、まあ、こういうことを皆さんにもあるんじゃないですかね。解放されるということ。勝手にこう、解放してくださったらいいんだけど、やっぱ私がそれを言わなくちゃ、私がそれを告白しなかったらできなかったこと。だからやっぱ共同作業ですね。聖霊に示されたことを告白して、前に進むっていうのは、やっぱり私にとってはいい経験でした。そしてもう一つのことは、さっき出てきた宣教師、夫妻の話なんですけど、家を、去年も、去年も家を探してて見つからなかったことがあったんですけど、覚えてますかね？一時的に引っ越ししなくちゃいけないことがあって、そして、その時もその宣教師の奥さんが、ナオミさんっていう人ですけど、ナオミさんが不動産業してるから、手伝ってもらったんだけど、やっぱりもう見つからなくって、猫がいるところはなかなか貸してくれなくって、苦労したんですね。で、その時はダメだった。見つからなかったんですよ。まあ、すっごくお金を払えば、何十万も払えば、あると思いますけど、私たちの予算では無理だった。それで今回も、ここの弥生台教会の牧師先生夫妻が交通事故で自分の車に轢かれて怪我をして、車の 車がなくなってしまって、それですごく不便な生活が今続いてるんですけど、その先生たちがやっぱ教会に、ここの教会、今私たちが住んでる弥生台教会に、のゲストハウスに私たちは仮住まいしてるんですけど、そこと自宅をこう、両方使いながら、教会に来られるのが一番いいんじゃないかな、という思いがあって、やっぱ私たちは、このアナバプテスセンターが出来上がる前に、ここ出た方がいいよねっていうことをジェラルドと話して、でも、前回も探したけど、見つからなかったよね。だから、今回探したってまたどうする？って。でも、御心だったら与えられるっていうの、神様。これはもう、お金をかければあるとかじゃなくって、御心だったら与えられるよねって。じゃあ、祈りましょうっていうことで。祈ったところ、そしてまたこの、なおみさん、不動産業のなおみさんに相談したところ、一週間後ぐらいに電話があって、いや、りえさんって私が貸してる部屋がちょうど空いたんだよねって。二部屋しかないから家族にはきついかもしれないけど、何ヶ月だったらもうそこで良ければ住んでって。で、その人の自宅の横に貸してる部屋があるんですって。カナダで言ったらデュープレックスっていう。日本で言ったら二世帯住宅みたいになってて、隣を貸してた。で、その人がちょうど一週間前に出て行ったそうなんですよ。で、そこだったら、もう私たちのことよく知ってるから、敷金とか礼金とかあるんですよね。不動産手数料とか。何ヶ月分も払わなくちゃいけないの。もう全部いらないって。家賃も安くしてくれるって言って、もうこんないい条件ないっていうのがもうパッと来て、もう私たち見る前に、あ、もうそこでいいって。もう狭くたってそこでいいって。12月っていうか工事が終わるまでそこにいればいいと思って。で、その人たちもすっごい喜んでくれて、子供たちも同士も知ってるから。なんかもう家族の家に住むような感じ。そこが来て、そしてまあ不思議だなって。去年あんなに探してなかったのに、なんでこんなにパッと決まったんだろうって。これはきっと、この教会の弥生台教会の道場先生たちにも対してもやっぱりいいことなんだろうなということをはっきりと確信しました。それで、道場先生たち夫妻にもそのこと話したんですよ。私たち出るからここも使ったらいいですよって言ったら、その時はいやいやいや、そんなことな、森井さんたち住んでていいって、私たちのことはいいからっていう感じだったんだけど、昨日礼拝で会った時には、なんかね、ここに住んでもいいなって思いになってるって昨日は言われて。で、東條先生と奥さんと、こう、車がないことにすごく不便を感じてて、それで誰かの頼り、誰かが、に送ってもらわなくちゃいけないということにすごくこう、負担を感じてて、やっぱりこの教会に住んで、まあ自宅をどうするかっていうのは、まあ本人たちが決めればいいんだけど、そうして教会のことができるっていうのはやっぱいいかなと思ってるんだよねって昨日の礼拝の時に言ってくださったから、ああ、やっぱよかったなーって、神様がこう導いてくださってる感じが見えました。だから引っ越しが大変なんだけど喜びなんですよ。こう、あ、いい方向に行ってるなっていう感じ。だから実際にこう荷物運び出したりするときは、ぐちゃぐちゃになるのは覚悟してますけど、でもなんか心はすごく、こう、平安、喜び、それを与えてくださって、また、祈ってくださってる人たちがいることにすごく感謝です。だから神様は本当に忠実、本当に私たちに忠実でいてくださることを感謝したいと思います。私が忠実とはとても言えない。本当に適当に やっちゃったりして恥ずかしいばかりだけど、神様はいつでも忠実だなって思わされたこと、本当に私たちの生活に今起こっていることを明かしさせていただきました。終わり。感謝、ちょっと祈りましょうか。一言祈りたいと思います。感謝の祈りをします。 天の神様、本当にあなたはいいお方です。私が忠実でなくても、いつも神様は最初から、私たちに忠実に働いて、導いてくださるお方です。そのことを感謝します。聖霊を与えてくださってありがとうございます。どうかも、私たち一人一人も、この恵みを受け取って、そして恵みを分かち合って、またもっともっと大変な状況にある人たち、そして祈っても答えが与えられない苦しい時にも、この聖霊がいらっしゃること、神様が導いておられることを信じる、その力になりますように。どうか、神の家族として、私たち今ここに集められていますけども、この礼拝もありがとうございます。礼拝する場所を神様、確保してくださいますように。私たちは礼拝したいという思いを大事にして、その教会が大きくなるとか、そういうことじゃなくて、本当に神様につながること、そのことを大事にして、礼拝する場所が与えられることを祈り求めます。神様が忠実にそのことを与えてくださることをお願いします。皆さんの心の祈り、また感謝に合わせて、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アメン。